皆さんこんにちは、ペルーディスタ小澤です。改めましてルクラシコの振り返りをしたいと思いますけれども、試合直後は、ライブ配信という形でレビューにお付き合いいただきましてありがとうございました。今回は今朝行われましたラリガ・サンタンデル第29節のレアル・マドリーとバルセロナの、一戦パルティダッソ・エル・クラシコについて改めて振り返りたいと思います。結果は0-4、衝撃のスコア内容となりました。バルサの一方的な、試合となりましたので、まあ、首位を独走するマドリーがここまで、内容で完敗という意味では今後にね、大きく、エルクラシコになったかもしれませんし、まあ、特にアンチェロッティ監督の采配はことごとく裏目に出ましたので、当然ながら批判が集まることになりますし、まあ、今後の、ヨーロッパチャンピオンズリーグでの戦い方、それから敗退の仕方次第では、来シーズンアンチェロッティ体制も安泰ではないと、シーズン終了後での解任は可能性は低いと思いますけれども、マドリーにとってはかなりマイナスのダメージとなりますので、まあ、だからこそ代表ウィーク明けのラリーガ国内でのセルタ戦が重要になりますけれども、一方のバルセロナにとっては改めて2月以降ね、毎試合4得点を決めて強すぎバルサというところを印象付けておりましたけれども、まあ、その強すぎバルサを改めて全世界に証明するエルクラシコとなりましたし、まあ、これで、マドリーとの勝ち点差は12に縮めましたが、まだ12ありますから、非常に厳しいんですが、代表ウィーク明け次節30節はセビジャとの直接対決を残しておりますし、セビジャ今節も引き分けましたので、次節バルセロナが、セビジャに勝利をすれば勝ち点で並びますが、得失点差で上回りますので、バルセロナがとうとう2位に、立つということで、まあ、そうなるとマドリーにも相当にプレッシャーかかりますので、バルセロナ1試合少ない状況でもありますので、まあ、ラリーガのタイトル争いも、マドリーがプレッシャーを感じながら終盤戦を迎えることになるという意味では面白くなると思いますので、改めて両チームのスタメンから、まあ、ベンゼマ、メンディがいないマドリーがかなりね、大胆に変えてきましたので確認をしておきましょう。
はい、両チーム、普段とは異なるユニフォームの色で、入りましたので、このエルクラシコに向けてマドリーは黒、そしてバルセロナは黄色基調の、ユニフォームでしたので、ここでも、そちらの色を採用したフォーメーション図にしておきます。マドリーからいきましょう。 4-3-3 でゴールキーパークルトは、ディフェンスライン右からカルバハル、ミリトン、アラバ、ナチョ、中盤はカゼミーロ、そしてバルベルデ、クロースのインテリオールでした。ロドリゴが右、そしてベンゼマ不在のところ、ファルソヌエベを誰にするかというところで、まあ、アセンシオの予想が多かったですし、私も予想していたんですが、なんとモドリッチが、マドリで初だと思うんですけれども、ファルソヌエベで入りました。まあ、実質的には、偽の9番ゼロトップというよりも、完全にフリーマン的に、まあ、立ち振る舞うというような、役割タスクでした。左のウィングはビニシウスでした。一方のバルセロナもサプライズがありました。ディフェンスラインにありましたね。ゴールキーパーからいきましょう。手足提言、そして、ディフェンスライン右は、ダニアウベスではなくアラウホを使ってきました。ピケ、エリク・ガルシア、アルバの、4バックですね。中盤はブスケツ、ペドリ、フレンキー・デヨングの3枚で、前線はやはり予想通りデンベレ、オーバーミャン、フェラントーレスの3枚を使ってきました。はい、まあ、戦術的なポイントとして注目していたのは、まあ、おそらくバルセロナがボールを保持すると、まあ、ビルドアップのところでしっかりボールを握りながらグラウンダーでつないでいきますので、まあ、そこに対してマドリーがどれぐらい出ていくのかというところで、やはり開始早々は出ていきましたよね。で、まあ、プレッシングハイプレスを繰り出していきました。まあ、その構造としては、設定としては、まあ、モドリッチがファルソヌエベワントップ的に前線にいましたので、まあ、センターバックどちらかに行くと、まあ、そこに対してインテリオールのクロースがかなりダイナミックに、ピケに対しても行きましたし、バルベルデに関しても、まあ、ブスケツを抑えるために、まあ、こういう形でスライドもしてましたので、まあ、前線でいうと同数ではめに行く守備をマドリーはしました。ただ、そういうマドリーのハイプレスに対してバルセロナも落ち着いてプレス回避をしましたという意味では、やはりこのブスケツの存在が大きかったなと思います。まあ、5枚気味で抑えに来るわけですけれども、そうなるとどこが空いてくるかというと、まあ、やはり、インテリオール中盤のフレンキー・デヨングとペドリが浮いてくると。で、まあ、バルセロナ前線はフェラントーレスもデンベレもかなり、タッチラインを踏む形でサイドで高い位置で張りますし、まあ、オーバーミアンもかなり積極的な、まあ、ポストプレーもかなり入れてましたが、 タイミングを伺っての背後へのアクションがあると、まあ、特にフェラントーレスのこの背後へのアクションは効いていましたから、まあ、マドリーのディフェンスラインも基本的には、ウィングそれからオーバーミアンの前線バルサの3トップに合わせてあまり、全体をこうやってねプッシュアップできなかったっていうところはありますので、まあ、そうなるとライン間特にカゼミーロの、この脇のスペースですね、まあ、ここで、ペドリやフレンキーが浮いてくると、まあ、そこをプレス回避詰まってるんですけれどもトントンとやはりブスケツのワンタッチで見事に剥がしていく、まあ、あるいは開始3分にいきなりありましたけれどもやはり一つ飛ばしでオーバーミアンのポストを使って前向きのブスケツを、使うというような、まあ、バルセロナのプレス回避の術術が見事でしたから、まあ、マドリーのハイプレスの圧を、難なくいなしながらプレス回避しながら自分たちの試合展開に持っていったと、まあ、基本的にはこの、マドリーのハイプレスが、完全に空転させられたとバルセロナが見事にプレス回避したということで終始試合は進みましたし、まあ、個人的には立ち上がりからかなりまあクロースがこうやってダイナミックに出るところをフレンキーに使われてましたので、まあ、そこに対してアラバも縦スライドできない、こうやってダイナミックに出ていくことができませんでしたので、まあ、マドリーがそういう形でハイプレスを繰り出すんであればアラバに合わせて全体のラインを上げる必要があるかなと思って見てたんですが、まあ、この辺の選手はもうオフサイドで引っ掛けることできますのでまあ、全体をハイプレスハイラインでコンパクトに縮めた方がいいんですがマドリーアンチロッティ監督やはりそこまで、仕込むことはできなかったなという形で、見事にバルセロナにプレスハイプレスを空転させられてバルセロナにハイプレスをひっくり返されて裏返されて一気にカウンター気味にスピーディーに持っていかれるというような展開が続きましたので、まあ、完全にそれでバルセロナがゲームを支配し、まあ、実際前半に2得点そして後半立ち上がり早々に2得点という形で 0-4 でバルセロナが快勝しました。
試合後のフラッシュインタビューでアンチョロティ監督は、まあ、前がかりにハイプレスを繰り出したかったというところでただそれが全て、まあ、後半からの3バック、システム変更も含めてうまくいかなかったんだと全てが裏目に出てしまって全責任は私にあると私の責任を何度も口にしてましたけれども、後半の選手交代、まあ、2枚替えをしてまあ、3バック右からナチョ、ミリトン、アラバにしたと思うんですけれども、まあ、立ち上がりからほぼミリトンが真ん中に1人しかいない。で、アラバもね、攻撃が頭にあるので、あまり、守備のことは考えてなかったですから、ガラ空きのスペースにいきなり立ち上がり早々、フェラントーレスに1対1を作られ、まあ、その後47分もアラウホのロングボールの、セカンドを拾われて、そのままカウンター気味に持っていかれて、フレンキーからオーバーメアンオーバーメアンの見事なヒールからフェラントーレスが今度はきっちり、仕留めて3点目をバルセロナは決めましたし、まあ、逆に後半のマドリーの3バックへのシステム変更は、マドリーの選手たちの方が混乱しているように見えましたので、まあ、ハーフタイムにどういう指示をアンチロッティ与えたのかは分かりませんが、まあ、間違いなく付け焼き場的にやった、システム変更だと思いますので、まあ、これはトレーニングでやってないなというような形で、選手が混乱している若干うろたえているような状況には見えましたので、まあ、その後にまあ、53分に4点目を食らって、まあ、それ以降は、カゼミーロがセンターバックに入りまして、まあ、4バックでアラバがサイドバックで、左肩上がりというような攻撃で、まあ、ビニシウス、アラバの、左の攻撃は、ところどころマドリーは効いてたと思いますけれども、であれば初めから後半のスタートから、無理にバランスを崩すことなく、4バックで、アラバを純粋に左サイドバックに持ってきてもよかったのかなと。いうふうには思いますので、まあ、この試合に関して言うと、まあ、監督の対決アンチェロッティ対チャビは完全なるチャビの勝利という形になったと思いますし、まあ、改めてバルセロナの攻撃は、まあ、力強いダイナミックパワースピード、まあ、やっぱりそれがね、見事にプレス回避からつながってますので、まあ、全体の動きもつながっているというところで、まあ、現状で見ると、バルセロナのデンベレ、オバメアン、フェラントーレスの3トップはラリーガーもちろんですけれども、ヨーロッパ CL の、まあ、発狂に残っている、クラブと比較しても全く遜色ないどころか最強最速レベルにあるんではないかなと思いますので、まあ、この試合でオバメアン2ゴールですしデンベレも素晴らしい2アシストそしてフェラントーレスもね決定機は外してましたが、しっかりと1ゴールを奪いましたし、まあ、かなりバルセロナたくましく力強くなったなというところが、証明されるエルクラシコになったと思いますし、まあ、本当にこの動画では何度もねここ最近強すぎるバルサ強すぎバルサをね連呼しておりますけれども、私が、強すぎを連呼しているのは単純にネタではないということをね、あまり普段からバルセロナは見てない方も、 思い知ったのではないかなと思いますので、本当に今後残りのラリーガ、それからヨーロッパリーグの戦いが楽しみですし、今後のバルセロナには大いに期待をしたいと思いますし、早くね来シーズンの CL の舞台でのバルセロナの復権を改めて見たいなと思わせるだけの今回のエルクラシコの内容でした。いずれにせよやはりエルクラシコはクラシコということで、世界最高レベルのエルクラシコが戻ってきたなということも証明象徴できる、ラリーガのレベルはやっぱりね2強が支えてますので、2強が元気でクラシコが熱くなると、内容レベルが上がると、非常にラリーガのレベル全体もまた上がるんではないかなと思わせるエルクラシコでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。アサラプロキシマ。